台風 FM 特別番組池畑塾。さあ始まりました、台風 FM 特別番組池畑塾アネックスでございます。私たちが生活する社会の課題を市民目線で学びつつ、どうすればいいのという目線で切り込んでいくという番組です。私が池畑塾のダメ塾生深谷慎平です。よろしくお願いします。3回にわたってですねお送りしております。沖縄の高級魚沖縄ミーバイスペシャル、今回は2回目ということですね。早速先生をご紹介いたしましょう。沖縄県水産業改良普及センターの大島博之先生です。大島先生、改めてよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、というわけでございましてね、沖縄の高級魚沖縄ミーバイスペシャル、第2回目のテーマを発表しましょう。こちら、沖縄ミーバイってどこでどんな風に養殖されているのというですね、まあ、前回の放送で、まあ、沖縄ミーバイっていうのはですね、養殖のヤイトハタのことなんだよ、いわゆる、将来大きくなれば10キロぐらいになるアーラミーバイという大きくなる、お魚ですね。ミーバイ、ヤイトハタというのを養殖しているんですと。そのことを沖縄ミーバイというのを学びましたね。しかも沖縄の魚の中でも、しかも世界の中でもわりかし高級魚であるというですね、いろいろ知らなかったな、学びましたけどもね。まあ、でもそっか、養殖でいうと僕らは本当に知らないから、車エビとかもずくとか、まあ海ぶどうとかその辺しか沖縄って養殖されてないんじゃないかと思ったら、実はそのミーバイもですね養殖されている。それが沖縄ミーバイっていうんだよってことをですね前回学びましたけども、さあ今回はですね、その沖縄ミーバイがどんな風に養殖されているのかというのをですね、いろいろ学んでいきたいと思いますので、先生いろいろお話を伺いますよ。
はい、
まず県内でその沖縄ミーバイどこで養殖されているんですか。
はい、県内ではですね、まあ、北の方から行きますと、はい、まあ、伊平屋島、伊江島、名護市、うるま市の与那城、宜野湾市、渡嘉敷島、座間味島、糸満市、さらに離島に行きまして石垣市ですね。
なるほど。
ということはかなりの広い、いろんなところ、いろんなところで、養殖されております。
そうですね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 箇所で県内養殖されているんですね。
そうですね。
で離島が 1,2,3,4,5 箇所、
はい、
で本島内が4箇所というところで、養殖されていると。これ先生、養殖されているとこ基本的にみんな海きれいなところですね。
そうですね、やはり養殖をするには汚い海ではねもちろんできないので、きれいな離島が中心になると。
そっか、すっごいじゃきれいな環境で沖縄ミーバイっていうのを養殖されているってことも、この今のねラインナップだけで分かりましたよ。
そうですね、はい、
でそれぞれなんて言うんでしょう、いわゆる稚魚とかからちゃんと育てて各地で、で制御というか出荷できる大きさになるまで育てているんですか、この全部。
そうですね、まあまあ、養殖はやはりその元となるいわゆる稚魚、
はいはい、
我々は、まあ、種苗と言ってますけども、
種苗、
は
い、種の苗ってことですね、
はい、そうですね、その稚魚はですね、まあ、県の方で生産をしておりますので、そこで、生産したそのミーバイの種苗をですね、各地のそのミーバイの養殖業者さんに、まあ、販売するというところからスタートいたします。
なるほど。あ、県もそういうなんかこう種苗を育てる、なんだろう、なんとかセンター みたいなもの持ってるんですね。
そうですね、まあ、県の中ではその、まあ、種苗生産する施設として、まあ、元部町にあります、
はい、
栽培漁業センターと、
元部町、
はい、まあ、石垣市の方にですね、水産海洋研究センターの、まあ、石垣市所という、研究所がですねありまして、その2カ所で、このミーバイの種苗を生産しております。
ミーバイの、まあ、稚魚ってことですね、種苗をそこの県の元部長と石垣市で、はい、まあ、生産してと。これ、まあ、ちょっと脱線しますけど、養殖の稚魚っていうのはこの今の元部長と石垣市っていうのはミーバイ以外にもいろんな魚のなんか稚魚とか使ってるんですか。
そうですね、もちろんこのミーバイの稚魚だけではなくてですね、いわゆる養殖用の種苗全体、はい、具体的にはですね、いわゆるタマン、
タマン
だとかですね、はいはいはい、マダイも沖縄県内で養殖していてですね、
タイもやってるんですか。
そうです、やっておりますよ。
あ、知らなかった。
はい、と、あと、まあ、スギっていう
杉
魚ですね。
スギ、
はい、
これは本和名で言う
和名すぎて、まあ、沖縄にはもともとあまりいない、まあ、沖縄にいるんですけども非常に少ないんですね。
どんな魚なんですか？
黒っぽくてですね、細長くてものすごく成長が早いんですよ。
僕今サンマをイメージしたんですけど
いやそんなもんじゃなくてですね、1メートルぐらいまで、
そんな
あっという間に3年もかかんないですね、1メートルになるのに。
あ、そんなに成長が早いと、はい、へえ、すごいな。まあでもそういういろいろ、沖縄って魚養殖結構してるんですね。
そうですね、
知らなかった。今
現在で沖縄で養殖されてる魚の生産量は600トンぐらいになると思いますね。
それわりかし多い方ですか？
それほどでもないですよ。全国的に見たらそれほど多くないです。
でもあるんですね。
あります。
いや僕本当ね、先ほど申し上げた通り不勉強で、それこそなんか久米島とか中心としたあの車エビとか、
そうですね、有名ですね、車エビはね。
ですね、もずくとかね、そういうもんだとばっかり思って、魚はやってないんじゃないのと思ったんですけど、やってたんですか？
そうです、もちろん。
あ、でも確かに海が綺麗だから養殖する環境としては基本的に沖縄って恵まれてるんじゃないですか？
そうですね、海、水は綺麗なんですけどね、やっぱり台風とかがあってですね、なかなかそのやっぱり厳しい面も多いんですね、実は。
そっかそっか、はい、恵まれてるだけじゃないってことですね、はい、そっか、やっぱそういうご苦労もあるんだ、なるほどなるほど。でちょっと話をじゃあ戻しますと、なぜそもそもミーバイをね養殖しようと県の方はお考えになったんですか？
はい、このミーバイ養殖の取り組みが始まったのはもう20年以上前のことではあるんですけども、前回もお話したんですけども、あのミーバイは美味しいし、で非常に需要も多いということもあって、まあ養殖できれば県民に美味しい魚を安定的に供給できるんじゃないかと、でそれまあひいてはそのね漁業者が儲かるんじゃないかという考えから、そういう事業をスタートしております。
そうか、確かに安定的に供給できるってやっぱりその、まあ、漁業だけじゃなくて食べ物の産業っていうのは非常に重要ですもんね。
そうですね、
まして沖縄ってすごく実はこの放送を聞いてる本土の方は分かんないと思うんですけど、実は水産資源豊富なんですよね。
そうですね、
だってこれもちょっと脱線しますけど、ミーバイとかいわゆるグルクンとかそういう魚じゃなくてマグロとか美味しいですよね。
まあ、沖縄ではね、実はマグロが一番水揚げの多い魚っていうのは、まあご存じない方も多いかと思いますけども、実は沖縄ではマグロがやっぱり何といってもダントツ1位ですね。
そんだけたくさん、要するにマグロの産地ってことです
ね。そうですね、沖縄近海にはやっぱりマグロの漁場が広がっていて、沖縄の船だけじゃなくて、九州各地からもマグロを取りに来る船が沖縄近海で操業しておりますよ。
しかも何ですって、近海ってことは、生マグロを食えるってことですか？
そうですね、
それはだって本当にね、本土に行くとマグロって基本やっぱ冷凍じゃないですか。沖縄だと生マグロはしかもリーズナブルな値段でね、いただけるんですよね、はい、あとカツオとかもね、こっち、ね、今ちょっと火種になってる尖閣諸島だったら、もともとだってカツオの基地があったところですもんね。そうですね、
今でも、まあ宮古島の漁業者の方は尖閣に、冬場になるとカツオを取りに行ってますけど、ちょっと最近はいろいろ大変だというふうには聞いております。
あ、そうか、そう、マグロカツオっていわゆるねスタンダードな日本の国民からしたら、そうスタンダードのお魚もたくさんね沖縄通れるですよね。そうなんです。まあちょっとね、今ごめんなさい脱線しましたけども、そうか、確か安定的に、供給できることが大事だ、しかも県民大好きなんだっていうのがミーバイということで、じゃあね養殖して漁業者もちゃんとねビジネスとして、成り立つようなものを、今後提供していければ成立させればいいんじゃないかなっていうことなんですね。
そうですね、
なるほど。でそもそもミーバイの養殖っていうのは大変なんですか、これ他のお魚に比べて。
実はですね、ミーバイに限らず、魚の養殖には先ほどもお話したように、やはりその種苗、稚魚が必要ですね、でそのためにやはりその卵を産む親が、ね、必要になるわけですね。で実はですね、ミーバイは生まれた時は全てメスなんですよ。
あ、そうなんですか。
なかなかね、皆さんこういうことをご存じないかと思いますけども。
あ、そうなんですか。はい、
でその中で、10歳ぐらいになると、ごく一部のメスがオスに性転換するんですよね。
ごく一部ってことは本当数パーセント
数パーセントあるかないかですね。
そんなに、逆春の愛に10年かかってなるってことですね。
そういうことですね。
あ、そうなんだ。
まあ、当然そのオスがいないと、まあ、受精卵というものが取れないわけですから、そっかそっか、まずオスを作る仕事がちょっと大変でしたよね。
だって今先生おっしゃいましたけども、はい、少なくとも最低で10年かかるってことですよね、はい、10年かかってようやくスタートラインにも立ってないのか。
そうですね、
手前か。
もうね、
ですよね。だって10年経って全部育てたのが全然オスにならないっていう可能性だって当初あったでしょうから。
そうですね、まあ、10年でオスになるという保証はない状態で手をつけたということですね。
すっごい、そこまでしてミーバイを育てて、ね、そこまで沖縄の人はミーバイ好きなんだっていうことですよね、うんうん、で最じゃあ、まあ、最初にスタートしたのがまあ20年ぐらい前とおっしゃいましたけども、はい、最初はもちろんオスになってね、いろいろその受精とかして最初にそのやった受精卵になったっていうのも相当大変だったんじゃないですか。
そうですね、まあ、あの先ほど20年って言いましたけど、まあ、多分あの実際のスタートは24、5年前だったかと思うんですけども。
そんなに、
はい、まああのね、それから、まあ、10年近く経った今から約15、6年前の1996年ですね、初めて、まあ、オスとあのオスができてですね、それで、まあ、運よくあのメスと受精してですね、受精卵
あようやく
があの取れたわけです。
ようやく。その時あの先生はもう漁業関係とか水産関係の方お仕事なさってた。
そうですね、まあ、あのもちろんその時ちょうどその頃ですね、私もその種苗生産の仕事を直接携わっておりまして。
あ、そうですか、はい、どうですかこの受精卵取れた時の気持ち。
まあね、ちょっとね、取れると皆さんみんな思ってなかったもんですから、非常にみんな大喜びしたという状況でしたね。
え、その受精卵は、はい、無事に育ったんですか。
そうですね、やっぱり最初はちょっとなかなか孵化しなかったりとかっていうこともあったんですけど、まあその翌、まあ、この1996年から、まあ翌年翌翌年ぐらいからですね、非常に順調に孵化からその稚魚の成長ができるようになりましてですね。
あ、それでも10年以上かかってるんですね。
そうですね。
でしかもだって受精卵取っただけじゃ全然まあ、ようやくスタートラインにこうなんかちょっと並んだぐらいですもんね。用意でもしてないですもんね、はい、まだ、はい、で受精卵できました。で次はどんなことを。
そうですね、まずその受精卵を取ってこれがその孵化しますね。
孵化します、はい、
で孵化したその生まれたばかりのミーバイっていうのは、まあ、大きさは2ミリぐらいですね。
2ミリ
ちっちゃいですね。
耳老眼じゃ見えないですね。
でこの生まれたばかりのこのミーバイはですね、その生きたプランクトンしか食べないんですよ。
あら、まあ贅沢な。
贅沢ですね、
このままちゃん、はい、
で餌がなくなると死んでしまうんですよ。
あ、そうなんですか。
そうですよ。だからですね、もうこの生きたプランクトンを、うん、まあ、みんなで作ってですね、一生懸命2ヶ月間かけて、5センチぐらいまで育てると。
2ヶ月で5センチ。
はい、
なるほど。で育てました。そう、はい、
まあ、その頃にはですね、いわゆる人工の餌、いわゆる配合飼料といいますけども、そういうのを食べるように、ならさせますので、そうすれば誰でもっていいますかね、まあ、漁民の方が自分で餌を買って、飼育することができるようになるので、その時点で漁業者の方に、配布といいますか販売していきます。
なるほどな、はい、そこまで稚魚を育てるのがまず必要ってことなんですね。
そうです
ね、県がまあ責任を持って、とりあえずは、はい、そっか。今ちょっと先生餌とおっしゃいましたけども、はいはい、そのまあ5センチぐらいになって配合飼料を食べられるようになってきた。これ配合飼料っていうのはどんなのが入っているんですか。
配合、まあ、魚の餌っていうのは基本的にですね、はい、やっぱり魚なんですよね。
あ、そうなんですか。まあそっか、
要するにタンパク質じゃないと魚って大きくならないんですよ。
タンパク源が必要と、
はい、炭水化物はダメなんですよね。
あ、そうなんですか。
そうですよ、魚は、タンパク質を食べて大きくなると。
あ、
非常に贅沢なんですけどね。
確かに海の中に炭水化物ってないですよね。
ないですね。
そっか、はい、
だからまあ家畜と違ってですね。
そっか、
餌すごく高いんですよ。
あ、そうなんですか。
そうですよ。
すごいね、初めて知った。そうか、じゃあそもそもなんだろう、エンゲル係数も高いし、
そうですね、
そんなの苦労して育てて、じゃあ食べ物もそのタンパク質豊富な高いものを食ってるわけだと。
そうですね、まあ、だからまあちょっと餌代高いんですけども、まあ 今はですね、あの県内でもまあいろいろマグロ、先ほどもマグロの話しましたけど、マグロ結構取れるんで、マグロのまあいわゆる、残骸って言いますか、あの骨とか、頭とか、
アラみたいな、
そうですね、アラ、そういうところをまああのなんとか確保してですね、餌にできないかということもいろいろ取り組んでいるところですね。そうすれば餌代も少し安くなって、
そうですね、あ、そういう課題があったんだ、
そういうことも今取り組んでいるところですね。
なるほどなるほど、すごいの、結構じゃ手かかるっていうことだと思うんですけども、うん、あのじゃあこのミーバイの養殖っていうのは普段日常的な管理ってどんなことをなさって
る？そうですね、やっぱり基本的に、まあ、あの定期的っていうか、あの毎日の餌やり、
あ、やっぱり
それとですね、うん、やはりあの魚も病気しますんで、うん、まあ、普段からそのやっぱり魚をよく観察して何か異常はないかどうかチェック、これが非常に大切かなと。でそれとですね、まああの沖縄の海の中にはいろんなものがおりましてですね、
おと言いますと、
あのなんて言いますか、あのサメだとかですね、
あ、サメいるんですね、
とかあの巨大なあのガラいますよね、ガラ、
あ、でかいでかいやつですよね、あのガラって魚がね、この本土からお聞きの方は分かんないと思うんですが、スキー場じゃないですよガラっていうのはお魚でいるんですよ、沖縄で
ヒラアジってやつですね、
あ、さ、ヒラアジって言
うんですね、はい、あれの1メーターオーバーとかですね、だからあのカマス、
カマス、
巨大カマス、これもメーター級のやつがいるんですね。
あ、そうなんですか。
こういうのがですね、このイケスの網の中にいる魚を狙って突っ込んできたりするんですね。
そうなんですか。
でそれで網が破れてしまって魚が逃げてしまうと、ということもあるものですから、普段からもうあの漁業者の方はですね、あのそういうチェックを欠かせないと。
なるほど。
結構大変ですね。
これ大変ですね、はい、だって海の中だから見えないことたくさんあるんですよね。
そうなんですよ。
これ潜ってこれ確認するんですか、網とか。
ですね、まあ、あの幸い沖縄はすごく透明度も高いので、
確かに
いわゆる、
というか、
はい、あの表面からいわゆるあの、ね、あの海の中を覗き眼鏡みたいなものを使ってですね、見れば大体見えますけど、やはり細かいところはやっぱり皆さん潜って確認をするということもあのされていると聞いてます。
陸上の、まあ、お仕事とは違うんですね。
そうですね。
そうか、なるほど、はい、そうか、もうね、魚の様子をチェックしたり、もちろん網のチェック、サメとかそういうやつらがミーバイちゃんをめがけて突進してくると、そういうことがあるんだ。あとなんか他養殖する上で大変な点とかってございますか？
やはりやっぱりあの先ほどもちょっと言いましたけど、やっぱ病気ですね、病気がもし出てしまうとですね、あの狭い生けすの中でたくさん魚飼ってますんで、一気に感染してですね、
あ、そうなんですか、
全滅してしまうということもあるので、やはりこれも、うん、これもやっぱり普段からの観察、あと寄生虫ですね。
あ、寄生虫ね、
結構つくんですよ、変な虫があ
、そうですか。寄生虫ってあれやっぱり怖いんですよね、
うん、怖いっていうか、まあ、やっぱり魚の体につくと、自分があのやっぱり魚なんか痒いんでしょうかね、網の方にこするんですよ、自分の体をね。
なるほどなるほど。
そして自分の体を傷つけてしまったりとかですね、で傷ついたところにあの細菌が感染したりとかですね、
そっか
そういうようなあのことがあるんで、そういうものをチェックしていますけど。
なるほど。じゃあもうその寄生虫とその伝染病というか、そういうのって基本的にも表裏一体とかつながってるんですね。へえ、あ、すごいな。いや、そういうのも確認したりするんだ。台風来たりとかしてもね、大変でしょうし。
そうですね。
なんかどう、これ前ちょっと伺ったんですけど、台風来るとこの、ま、うねるじゃないですか、
海
が、
はい、
そこでイケスがボワーンと持ち上げられて、はい、そのままのジャンプした勢いで魚が逃げてしまうんだっていうのはあったんですけど、はい、それでも台風だけはどうしようもないですもんね。
そうですね、まあ、あの台風の時の対策はやっぱりそのイケスが壊れないように、
あ、なるほど、
ちょっと弱い部分を補強したりとかですね、今おっしゃるようにですね、その網の上から飛び出て逃げてしまうということがないように、イケスの表面にいわゆる天井網っていうのを取り付けてですね、もう逃がさないぞというような、あの手間暇をかけて管理してると。
この海んちの方が苦労して育ててらっしゃるミーバイとか、ね、ちなみに県内でこの養殖に携わってる方って何人ぐらいいらっしゃるの？
ですね、あのこのミーバイに関してはですね、おそらく50人ぐらいの方が実際には従事していると
じゃあ俺たちまだそんなに多くはないんですね。そうですね、
まだまだ、歴史それほど長くないんで、今後もう少し増えてくると思いますけど、現在では50人程度ですね。
そんな50人ぐらいの民衆の方が苦労して、まあ、ミーバイ育ててるわけですからね。先ほど先生もずっとね、本当に美味しいんだとおっしゃってますけどもね、そろそろお時間でございますけども、せっかくそのね美味しい美味しいって先生ね何度もおっしゃいますから、じゃあ美味しいミーバイの食べ方をぜひ次回は先生に伺おうと思っておりますので、はいはい、ぜひ先生次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでございまして、今回の先生も沖縄県水産業改良普及センターの大島博之先生でした。大島先生また次回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、じゃあ次回はズバリ沖縄ミーバイの美味しい食べ方なんつうものをお送りしていきます。それではここまでのお相手は池畑塾ダメ塾生の深谷新平でした。また次回。